12、20万人の広場、ありがとうございました。第一生命労働組合船橋支部様より集められた募金から、市の子ども施策の推進に寄与するため、子どもの居場所に使用できるジョイントマットなどの物品を寄贈いただきました。子育て支援課、 JCOM で市の魅力を発信する番組が始まります。 JCOM で地域の行政情報と町の魅力を発信する新番組、どこ見るここ見る情報発信課が7年11月からスタートしました。リポーターが市の窓口を訪問し、職員から市が PR したい情報を聞き、現場を徹底取材、その魅力を発信する番組です。1月1日祝日午前9時からの放送では、市を舞台に八千代八福神を巡ります。市を取り上げた放送は以降4月、7月、10月に放送予定です。皆さんが気になる、知らなかった市の魅力が発見できる番組となっています。ぜひご覧ください。新たに2件の文化財が市指定文化財に加わりました。市では市内にある文化財で特に重要なものを市指定文化財として保護しており、この度妙法蓮華経農地塔と青銅製華鋲、華鋲は華やかと瓶という字を書きます、青銅製華鋲を市指定文化財に追加しました。妙法蓮華経農地塔は観音の伊香院にあります。内部には一字書き写すごとに一礼を行う、一字一礼で書き写された妙法蓮華経というお経が収められています。刀身に刻まれた文字から観音村の光明校という集まりが中心になり、元文4年1739年に建立したことがわかります。内部に実際にお経が収められている石塔は珍しく、また当時の地域の人たちの信仰状況を理解する上で重要なものです。青銅製華鋲は村上の松鶴院敷地内の発掘調査で出土しました。鎌倉時代末期から室町時代頃、14世紀から15世紀に使用されていた仏具の一つと考えられます。同時代の青銅製の遺物は県内でも出土事例がなく、本市における歴史を考える上で大変貴重な資料です。現在は郷土博物館で保存されています。どちらも今後市として保護すべき貴重な文化財として7年12月17日に指定しました。これにより市指定文化財は30件となりました。茅田中の生徒たちが北方領土の林地を視察、7年8月下旬に茅田中の生徒4人が日本固有の領土である北方領土の林地地域視察事業に参加しました。視察は北方領土返還要求運動千葉県民会議が主催する事業で、県内で希望する中学生ら25人が参加し、林地から国後島を視察したり、元島民から当時の生活について話を聞きました。生徒たちは事業に参加したことで、北方領土問題が遠い地域の問題ではなく身近に感じたと語り、この経験を広めていきたいと話しました。生徒たちは7年11月13日に市役所を訪問し、市長に事業に参加した感想を報告しました。 交通ルールについて再確認。新木戸小で交通安全教室。7年11月18日に新木戸小で八千代警察署交通課による交通安全教室が行われました。7年10月に市内で自転車に乗っていた小学生の男児が交通事故により亡くなったことを受けて、交通課と学校、市教育委員会が連携して開催。朝の学習の時間に横断歩道の渡り方や自転車の乗り方、ヘルメットの着用などの基本的な交通ルールを学びました。子どもが被害者になる事故を防ぐことが目的であり、竹内交通課長は、交通ルールを知って事故に遭わない、起こさないように家庭でも話し合ってほしいと話してくれました。日本バンタム級王座を梅津選手が獲得。市内にあるボクシングジムの三谷大和スポーツジムに所属する梅津勝利選手が、7年10月25日に行われた日本バンタム級王座決定戦を4回 TKO で勝利し、日本バンタム級チャンピオンとなりました。梅津選手は、目標の一つとしていたベルトを取ることができて嬉しいと語り、今後は東洋太平洋のベルトを取ること、最終的な目標は世界のベルトと次の目標を語ってくれました。また三谷会長は、ジム開設23年で初の日本チャンピオン誕生に、ジムの子どもたちのモチベーションになっていると喜びつつ、次に控える防衛戦にお正月気分でいられないと意気込みました。八千代市地域振興財団の催し、市民会館電話 483-5111、 新春寄せ。出演、柳亭こちらく、三遊亭万丈、笑福亭茶香、林家八楽、紙切り。日時、1月24日土曜午後2時開演。場所、市民会館小ホール。料金、全席指定、一般2500円、参助会員2000円、60歳以上、高校生以下2300円、障害者2000円。チケット購入のQR コードがあります。防災無線自動電話応答サービス。通話無料。電話0120-970-911。24時間以内の防災無線放送の内容を確認できます。